はい、どうも皆さんこんにちは。現在時刻は12時40分でございます。7月の12日日曜日ですが、7月の11日土曜日の振り返りをやっていきたいと思います。フォックストロットがお送りいたします箱推しファイターズのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい、昨日の試合、そうですね、まあそのね、1個前の試合がまあまあ強い試合だったっていうのもあるんですけどね、これからさらにね、1時にはね、このカードの最終戦が始まろうというところですけど、昨日の試合は山崎福也がね、本当にいい投球をして、なんかね、高橋光成とやったと思えないスコアが出てきてびっくりしたんですけど、まあそういうこともありますよね。だから良かったのは、何がすごい良かったかっていうと、コーナーにあの勝ち方できたのがすっごい良かったんですよ。っていうのは、まあ高橋光成ってどう考えてもあっちのエースじゃないですかね。うちのエースも勝てなかったんですよ。で、あっちのエースも勝てなかったんですよ。で、これで、まあ、おとといね、伊藤大海が負けた、意味も、なんとか拾えたかなっていう感じです。本当だったら、うちのエースが勝って、相手のエースが負けて、だったら、ね、前回放送で言いましたけど、ナラティブをね、しっかり書き換えてね、お、西武に対しては優位に取れるかもしれないっていう話になったかもしれないんですけど、そこまではたどり着かなかったっていうのが、まあ、うちのエースの限界のところかな、今のところっていう、そういうお話だったわけです。ただまあ、前も言って、ね、ずっと言ってますけど、打線はちゃんと働いているんで、リードは取ってるっていう話をしてるじゃないですか。1点だろうと、2点だろうと、3点だろうと、リードなので。それは、やっぱ野手の仕事としてやっぱできてるわけですよ。で、昨日に関しては、もう野手がね、素晴らしい仕事をして8点、ね、最終的には取ったわけなんで。まあ、これは本当に、野手が頑張った。し、山崎福也も、まあね、不意の一発を打たれはしましたけども、完全な失投でしたけどね。不意の一発を打たれはしましたけれども、きちんとね、仕事を最低限やったわけです。で、あれで良かったんですよ。何がっていうと、結局、リードがある中で一発打たれたりするのは、これはもういいじゃないですか。で、山崎福也はそのつもりで投げてるのを目に見えてたんでね、やっぱり。初回からしっかり腕振って、ストレート強い球投げてましたし、球速じゃなくて、やっぱりきちんと相手に差し込みがね、できるぐらいの強さでストレート投げてましたから、ああいう姿がすごくいい姿だなと思いました。で、本当に良かったのは、福也、マウンド上で笑顔なんですよね。ニコニコしながら投げてね、ちょっとやられたなとかって時も、こう、すごくこう、明るいんですよ、空気が。うん、重たくなかった。っていうのが、はつらつしててよかったなって思ってます。別に伊藤くんと比べてるわけじゃないですよ。じゃなくて、本当に、昨日、山崎福也が良かったのは本当にそこだと思います。すごく楽しそうに投げていて、一球一球に、本当に、なんでしょう。気持ち、そのなんていうの、うわーっていう気持ちじゃないんだけど、すごくポジティブな心みたいなのがずっと感じられていて、あ、すごく良かったな、いい登板だったなって僕は思ってます。はい。で、昨日口火を切ったのはまあ郡司のツーベースだったんですけど、これね、二軍から上がってできて以降、郡司が放ったヒットの中で一番良いヒットだったと思うんですよ。それは結果がじゃなくて、その形がすごく良かった。もちろんその郡司っていうのはね、逆方向打つの上手いですけど、そのしっかり引っ張ったっていう形もすごく良かったんですけど、なんかああいう風に、郡司が打ってツーベースだったじゃないですか。で、1点取ってなお2、3塁っていうシチュエーションを作れたでしょ。だからホームラン、結果としてホームランじゃなくてよかったっていう最高の形だったんですよ。あれホームランだったら、なんて言うんでしょう、あそこで終わりだったんですよ。なんだけど波状攻撃にしたじゃないですか。全員一気に返すようも、確かにいいんですけど、ただ高橋光成の切り替えができるパターンだと思うんですよね。バゲって打ってズワーッとこうスタンドに突き刺してね。で、郡司の復帰後のホームランですみたいに なるのも別に悪い選択肢ではないんですよ。悪い選択肢ではないんですけど、スリーラン悪い選択肢ではないんですけど、郡司がツーベースを打って、野村が犠牲フライ打って、タミヤが犠牲フライ打ってっていう3人に打点がついた。要は都合3人で3点取った。これがでかかったんですよね。要は打たれ続けたっていう感覚になるんですよ。一発ポカーンだったら事故にはなると思うんですけど、じゃなくって3発打たれた。打点のつく打撃を3回された。これが多分高橋光成のこう意図を崩したと思うんですよね。で3回にもね1点取るわけじゃないですか。で5回にも3点取るわけじゃないですか。これらっていうのも結局つないで作ったチャンスを複数人で波状攻撃で仕留めて、最後にホームランでババッって決める、この形が一番やっぱり高橋光成にとってはダメージの大きいやり方だと思う。次回投げるときに、例えばホームランだったら郡司に注意すれば OK だなになるんですけど、郡司にも打たれたし、タミヤにも打たれたし、野村にも打たれたしってなるわけですよ。これがチーム全体で相手に影響を及ぼすってことだと思うんですよね。でやっぱり西武今打線そんなに触れてないわけですよ。昨日の試合も今日の試合もそこまで点めちゃめちゃ取る感じないじゃないですか。って言ってると打たれたりするかもしれないんですけど、でもいや多分西口監督もそこまで打撃今調子良くないよなっていうの前提だと思うんですよ。その中で高橋光成が2回っていうめちゃめちゃ早い段階で3点取られちゃったの相当きつかったと思うんです。なんでかっていうと、ここ数試合の西武の得点、なんか昨日2点でしょ、その前も2点じゃないですか。でその前は水曜日か、水曜日も2点なんですよ。で7日に6点取ってるんです。で要は何が言いたいかっていうと、平均するとだいたい3点取れるか取れないかぐらいだと思うんです。ここ6試合ぐらいの平均値で言うと、ちょっとざっくり計算しているだけなんであれなんですけど、いや何が言いたいかって、結局大量得点を今望める状態じゃない、ましてや相手の打線もいいっていう中で、高橋光成でこの展開になるっていう想定がやっぱりついてないわけですよ。で高橋光成も当然だけど自分がそんなに打たれるとは思ってない。だって防御率 1.7 台のピッチャーだったんだ。それをここまで打たれると、その後のプランってのがないわけ、ないとは言わないですけど、そこから先を、要は高橋光成はあるかどうかわからない、確信が持てない援護にかけて投げ続けなきゃいけない。西口監督もそれを分かっている高橋光成に投げてもらうしかない、なぜならうちで一番いいピッチャーだからってなっちゃうわけですよ。そうすると身動きが取れなくなっちゃうんですよね。で僕は昨日高橋光成を完璧に打ち崩せたのはこれのせいだと思ってます。要は高橋光成は点差に守られたわけでもない、かといって味方がこの先点をくれるとも限らない、でましてやファイターズ打線が収まる気配があるわけでもない。それを高橋光成の頑張り一つに全部乗っけなきゃいけなくなっちゃったんですよ。でそうするとやっぱりピッチングに余裕がなくなりますよね。全部頑張って1点も取られない、なんだったら1本も打たれたくない、一生懸命うわーって投げるしかない。これが例えば仮に西武打線が先に3点取ってたとしたら、そしたら多分高橋光成はスルッと抑えたと思うんです。なぜなら3点あるから、3点あるから2点取られてもいいやって余裕あるピッチングができる。全部頑張んなくていい、1本打たれたって別に構わない。でも3点ビハインドを予期せず取られてしまったらもう1点もやれない、一つのズレも許されない。そうなるとピッチングって途端に窮屈になっていく。本当だったら取れたかもしれないストライクも厳しくいかないといけない、甘く入ったらやられるかもしれないって考えたら厳しくいかなきゃいけないから、フォアボールも増える、カウントも悪くなるっていう悪循環を止めることができなかった。これが多分昨日の大量得点の まあ、一員だったのかなって僕は思ってます。うん、だそれぐらいにはあのうちの打線の圧力があったってことだし、西口監督も防御率 1.7 のピッチャーが、ね、大炎上すると思ってないので、ちょっとゲームプランの変更になかなか対応できなかったっていうこともあるんじゃないかなと思ってます。まあ難しいですよね。うん、まあ本当はそういう意味ではあのお互いのねエースがお互いに計算外だったと言っていいと思うんですけど、まあまあまあそういう意味ではすごくよく頑張ったのかなとは思いますね。はい、今日は相手が隅田ね、難敵です。でこっちは福島、こちらもね6回7回までどう持つかなっていうのもそうですけど、福島前回ねあまり良くないピッチングだったりしたので、そこも含めて、まあ、打線の援護っていうのはどういう風な形でついてくるかっていうのが大事です。1点とかだったらちょっと足りない、やっぱり3点欲しいですよね。うん、できることであればもっとねバキバキバキバキ打って点、ね、いっぱい取ってほしいですけど、そういうのができるピッチャーじゃないってのも分かりきってるので、さあそこをどうしましょうっていう試合になるのかなというふうに思います。決して悪くない、なんでしょうね、試合展開だと思うんですよここまでは。なのでなんとか昨日のね勢いを買って、余勢を買ってね、しっかり先制していきたいなというふうに思います。はい、もうあれかな、スタメン出てるかな。あ、出てますね。ちょっとその話しましょうか。じゃあファイターズは水野、細川、レイエス、万波、タミヤ、奈良間、吉田、宮崎、水谷と入ってます。水谷がねちょっとタイミング合わなくて調子が悪くて、ね、なかなか早川ね抑えられてからヒット出てないんですよね。だから僕言ったでしょ、早川みたい、早川とかみたいなその、まあ、楽天戦でねしっかりと影響力を及ぼすピッチング、後ろに残るんですよ、いいピッチングをすると。うちの伊藤くんの場合はそういう風なピッチングってのはなかなかないんじゃないのっていう話もしてましたよね。まあでも昨日西武打線打てなかったじゃないっていう話もあるんですけど、西武打線ずっと打ててないよって話は言いましたばっかりです。はい、なんでね、まあそういうところも含めてですよね。はい、で西武は西川、滝沢、小島大河、ネビン、林安光、石井和成、渡辺誠也、村田、お、村田くんじゃんね、でカナリオということで、まあ西川がそこまで多分ね今調子が良くない中でね、一番に持ってきたっていうのは期待も含めでしょうね。ね、うちとしてはやっぱり滝沢とネビン、ここのところにうまくこうね照準を当てて抑えていきたいですよね。うん、村田くんにもあまり打たれたくは当然ないのでね、はい、とも含めてやっていければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今日はね試合前なんでもうサクッといきましょう。はいここまでお聞きくださってどうもありがとうございました。お相手はフォックストロットでございました。またお耳にかかりましょう。それでは。